アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2773回1月5日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今回の1月7日から定期配信に戻っています。今日と土曜日のオープニングテーマは今年の抱負とは別の希望です。神谷さんです。おはようございます。
おはようございます。神谷です。今年はいよいよロードバイクがおそらく1月中に来ると思うので、それを乗り倒して体力をつけることですね。よろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。まず熊と米なんとかしてほしいっていうのと、今年こそしょうもないアプリ作るぞと思っている三浦です。
2026年最初の AUGM 大阪開催のお知らせです。2026年1月24日土曜日、会場は貸し会議室 AB 大阪梅田東です。時間は13時30分から17時45分で、途中入退場は可能です。今回は CES2026 や2025年中に発売されたアップル製品、サードパーティー製の新しい製品の話題などで、大井先生、野々下さんのお話を予定しています。その他各ベンダー様が登壇される予定です。参加費は無料ですが、必ず申し込みサイトから参加登録をしていただく必要があります。開催終了後午後6時半から春菜鮮魚鉄太郎で懇親会を行います。懇親会会費は5500円で、こちらも申し込みサイトから参加登録が必要です。当番組にもリンクがありますが、 AUGM 大阪のオフィシャルサイトにも申し込みサイトへのリンクがありますのでご覧ください。当日は私もスタッフで参加しております。皆様のご参加をお待ちしております。アップルニュースラジオワンボタンの声、横浜公開録音のお知らせです。2026年3月21日土曜日、お昼12時から午後3時まで、JR 関内駅から近いレンタルスペース、ベル関内601で行います。参加費はお一人2300円で、番組特製グッズ付きは5000円です。現在オンラインからの受付を準備中ですのでお待ちください。皆様のご参加をお待ちしております。
いろいろ皆さんの議論聞いてて思いましたけど、まあ分かんないですけどね、生成 AI 系でこれだけいろんなことができ始めてくると、ブルーカラーの人の方が生成 AI の影響を受けて職を失うというか、なくなっていくんですよね。僕は前々から思ってたことが想像通りになりつつあって、今度はブルーカラーの仕事をするところはある程度もう自動で生成 AI とかがやってくれて、人間は人間のために戻っていくというふうに僕2年ぐらい前に言ったと思うんですけど、そうなっていくような流れが今生まれてますね。で、パルさんもそうですけど、弁護士さんとかももちろんプログラミングをやってる人も自動化されて効率化されてると、人少なくなったからそれでいいっていうのを通り越して、ほとんど AI でできるじゃんっていう時代が多分5年後ぐらいには来るかなと、
はいはい、
今度はあれ思ってたより人いらないなってなってて、じゃあその仕事をやらなくてなった人が次何するかっていうと、やっぱりその人のために働き出すんじゃないかなと、人と接するところにフォーカスされていくんじゃないかなというふうに思っているので、なんとなく手に職あるお仕事、神谷さんみたいに修理していくとか、そういうところはロボットがやるとこあるんですけど、人間がやった方がきめ細やかというか、心こもったものって好きじゃないですか、うん、人間は人間のものを触る、こもりはやっぱり人間がやる、そういうところにシフトしていくのかなというふうに今は感じてます。私も今の仕事じゃなくなるのかなっていうふうに、悪い意味じゃなくてね、それはそれでいいなと思ってます。
とりあえず反対だな。自分は多分職業は結構特殊なんでしょうね、おそらく、ね、
うん、
ロボットにはまだまだ当分取られないかなとは思ってます、
うん、
職人って呼ばれるタイプの職業に関しては 文字通りの職人って呼ばれるタイプの職業に関してはもうしばらくは大丈夫かなという感じはするんですよ。人間の五感と同レベルの感覚を持った機械が作れないと職人の技というのは盗めないので、ある程度まで近づくことはできても限度はあるよねってところですよね。
今回の話題によく出てくる人間にやってほしいっていうのがあるんですよ。人間にはあるところを超えるとどうしてもここは人間にやってもらった方が安心、なんとなく心がこもってると思うと同じ質ができてそういうふうに感じる生物なので、うん、そこはやっぱり人間がやるんだろうなと。
それもあるだろうし、でも AI 研究してる人たちは人間の心こもった挙動とは一体何かみたいな研究またしていくんでしょうし。
そうです。私は前から言ってるように、今のディープラーニングは人間の脳そのものだという主張を持ってるので、心がないっていう理論が多いですけど、私はこれが多分人間のあれかもしれんよと、心のメカニズムと一緒じゃないのというふうに思っているので。
まあ、想像以上に悪いことにもいっぱい使われていくんやろうなって思いますけどね。うん、車が世の中に登場した時にね、犯罪は一気に増えたっていうのはありますし、まあ今でもそれはコヤキングのためのツールとして AI 使うという例もあるでしょうけど、もうちょっと危険なところで闇金業者が使うとか、どこが一番金持ってて一番たやすく折れてくれるかなとか、そういうのに AI の情報を探させるとか、まあまあそういう悪いことでね、いろんなところで使う人も出てくるでしょうけど、うん、
去年から流行りの言葉でフィジカル AI っていうのがあるので、まさに体を持った AI っていう状況を自分で判断する AI っていうのが流行り始めてるので、うん、この分野が一気に加速する年に今年はなるんじゃないかなと思います、
うん、どこのバジリスクかっていうのはネットで話題になってて、簡単に説明しますと、このまま AI っていうのは進んでいくと超 AI っていうのが出てくるっていう話があるんですよ。もう我々が今想像しているものよりももっともっともう全知全能の神ぐらいすごい AI が出てくると、うん、それが出てくるとその AI はこれまで AI を育てるために貢献してくれたものには人生が歩めるような世の中にすると、だし今まで AI のことを反対、 AI なんか信じるな、 AI 反対みたいなこと言ってたやつはこの社会においてはだんだん辛い生活をしていくように仕向けて、そういう社会にしていくとなおのこともの時代が進むと、今度はその貢献してくれた人の子孫も優遇してあげる、そして我々の AI が進化するのを阻害したり反対した連中の子孫はもっとさらにひどい生活をするような社会にしていくっていうようなことっていう説があったんですよ、うん、でそのことを知らされた AI 研究家はすごい悩み始めた。その、うん、もちろんそれが当たってしまえばそんなことになるっていう未来もあるから、じゃあもっともっと AI に貢献せなあかんのかなとか、でも俺の一番仲良くしてる友達は AI 嫌いや言うてるから、あいつの人生はじゃあこの後ひどいことになっていくのかとか考えたら苦悶すると、もし来なくてもなんか AI をやることによって想像支援何かひどいことが待ってんじゃないだろうかみたいな、ぼんやりとした不安みたいなものを AI の開発者の間に漂わせるきっかけになってしまったらしい。で最初その話はもうあんまりこの話やめとこうって、その掲示板があってね、 AI のことをテーマにしてる掲示板が、それはもうこれから触れんとこうと、掲示板の管理者があんまりそれで揉めるから、もうここの掲示板でその話、超 AI の話を禁止にしたわけ、うん、でしてやけども、イーロン・マスクが何年前かな、うん、その話をしたんですよ。イーロン・マスクの奥さんがまだイーロン・マスクと結婚する前にあだ名をつけて、バジリスクっていうの、バジリスクっていうのはあの蛇のモンスターかなんかで、それ見た途端に呪いがかけられるっていう、そういうもう防ぎようがないわけで、出会ってしまったらもう終わりなんですよ。だからその超 AI の話も聞いてしまったらもうそれ考えてしまうっていうね。で奥さんがその話をしてたのをイーロン・マスクがバッドバジリスクかなんか言って X に投稿したんですよ。でイーロン・マスク何言ってるんやってみんな調べるんじゃないですか、気になった人は。みんなこんな話があるし、超 AI が来たらこんなんなるらしいでって、いろんなところでその話広まってしもうて、でどないすんねん言うで、イーロン・マスクさん、あんたどない考えてんねんそれはっていう一悶着はあったいう話なんですけどねそもそもですけど、まず超 AI ができるかどうかも未確定やのに、なんでそこまで考えるんかなと私は思いますけど、うん、そんな北斗の拳みたいになるかわからないじゃないですか、世の中もう荒れまくって日々の方さえ困ってみんな水の奪い合いになるような未来かもしれないじゃないですか、
うん、それは別に AI だけに限った話じゃないんですよね、まあ、そもそも人間は今悪いことばっかりやってるところもあるわけで、そっちの方が問題だし、でなおかつそれを隠す必要もなかったんじゃないかなと僕は思いますね。バジリスクっていう議論、うん、ああ うん、そういうのがあるからこそ科学者が悩んだりとか、うん、研究するときにこういうことを気をつけなくちゃいけないなという気持ちでいることが大事なのに、隠すとそれを気にしないでまた適当に作っちゃって大事になる。あの時そういう議論して、今社会の中では常識者が AI の規制とか AI を適切にする倫理みたいなものをずっと議論する組織ができてるんだから、そういう中にこのバジリスクの話っていうのは危険性としてあるっていうのを入れ込んでおくべきだし、そこで隠すのは逆に問題になると思います。
コロナがあんだけ広まった時、みんな揉めまくったじゃないですか。こんだけ科学進んでもわからんもんが出てきた時は揉めるもんやねんなっていうのがね、あれでわかりましたよね。だからまあ揉めるんでしょう
この後そういうもんですよ、うん。
アップルはそれをよそに今年は AI 頑張りますみたいなことでやるんでしょうね。
去年の段階で幹部クラスの皆様のメンツが変わったというか、はい、メンバーがだいぶ入れ替わったりとかもあるんで、それがどういう形で影響が出てくるかとか、あるいは今年また何か人事異動的なものとかそういうものが出てくるのかっていうの
クックさん、
そう、まあ、クックさんも含めてですね。なんかでもクックさんはあんまりそういうことやらなそうな感じがするんですけど、辞める時はもうスパッと辞めちゃおう、いや、やめちゃいそうな気がしますね。
だから自分で小さい会社もだったら始めそうな気するね。もろいもん一つぐらいちょっと出してほしいなと、もうこけてもええからなんか出してほしいなという気はするんですけど、これ願望ですけどね。
うん、去年一番面白かったアップル製品ちなみに何ですか、山村さん的に。
アップル製品はインビテーションかな、やっぱり誰もが話題にしなくなったインビテーション
私あの iPhone 入れる袋ですね。
ああ、iPhone ポケットか。
ああ、なるほどね。
いらんといえばいらん商品やけどな
、うん、だから万人にとって、おお、これはやべえぞって思うものが出てきてないってことですよね、うん。M1 チップが出てきた時のような衝撃が味わえてないなという感じはありますね。まあ、あれはあれでおそらく5年10年に一度のレベルの変化だったとは思うんで、そんなポンポン出てくるもんでもないっていうのはわかるんですけど、そろそろ面白いもんまた出してよみたいな感じはしますね。
まあね、本当に、ね、乗り物系は車やめてしまったっていう話もあるから多分やらないんじゃないかと思うけど、 IoT 周り でロボットみたいなのも作るみたいな噂だけは出てるじゃないですか。
そうですね、
要は Amazon エコーショー的な感じのやつね。
うん
うん、ああいうものをまあやるのかな、やらないかな。アップルがギター出したらいいね。で神谷さんのとこまためっちゃ忙しくなる
でも電子系がバリバリ搭載されてそうですよね。あ、そうなるとすいません、前も言ったかもしれないですけど、ちょっと電子系に詳しいリペアマンにお願いしますって、そういう
でもエレキギターはされるんでしょ。
まあエレキはね、はい、電気関係はある程度はやりますけど、
エレキギターって別にコンピューターが乗っているわけではないの で、
そうです、ね、いやまあそうやけど、
そう、ね、いわゆるアナログ時代から続いてる技術で、まあ電気は電気なんですけど、どっちかというと昔からの技術ですよね。その辺の電気屋さんにコンピューター直してくれって言われても、いやちょっと待ってくれよってなるのと感覚的には同じなんで、そのジャンルが違いますからっていうやつ。
そうですね。
あのね、2026年年の最初の大暴露しましょうか。この中でスミレさんだけが知らない大暴露。
あ、じゃあ、知らないままにしときましょうか。
いやいや、絶対番組のリスナーさんもね、びっくりするけどね。神谷さんね、野球知らんねん。
それを、それっぽでいい
か。そうですか。
特に衝撃も何もないんですけど。
違うやん。あんだけスポーツの話してはったから、私は心の中で、ああ、これでやっと番組の中で野球の分かる人が入ったなと思っとったら、と思ったら、見てたら、いや、野球は僕にとっては遠い存在ですね、って言うから、ええー、と思って、冗談かなと思ったらほんまに知らへんらしい。
はい、すいません。
いえいえ。それがワンボタンの声の現れかもしれないけど
まあ結局みんな知らないっていうのは、
みんな知らない。
12球団って何ですか、みたいな、そういうい
やでもこれがアップルが野球チームを持ちますとか言うと多分みんな一気に詳しくなるんだと思うんですよ
どうすかねそれね。
どうですかね。
いや、アップルってスポンサードとかまずせえへんもんなって言ってて。昔でもなんかポルシェかなんかレースの時にアップルマークつけてるのあるんですよね。それだけスポンサード感みたいなのが、あの、ワールドツアーゴルフやったっけな、日本でやったやつ。それ、ベネトンからのパワーブック出品されたんですよね、商品として。まあ、1月、アップルファンと考えたら昔はマックワールドエキスポですよ。 ね、サンフランシスコがあって、で今はアップルは出展すいませんけど、あの CES コンシューマーエレクトロニクスショーをね、CES はまたあの野下さんが多分取材行かれてるんだと思いますけど、ただもう昨今円安が効いてて飛行機代も食事代もむちゃくちゃ高いことつくいうことでね、大変な思いされてるみたいですけど、また帰国されてしばらくしたらまた番組で話聞きたいなと思いますけども、結局 CES のアジア版みたいなのができる噂ありましたけど、取り立ててないみたいですね。
今のところはそこまで必要ないんじゃないかなという感じはしますよ、
ね。いや、まあでもデベロッパーとか製造業者が中国かなり行ってるってことは、逆に中国で CES みたいな開催したら、かなりのデベロッパーなり開発の人らとか業者とかが参加してくるんちゃうかっていう。
そこに関しては現状いろんな政治的な諸々とかも関わって
て、まあまあ今はね、今はまあそんなあるけどね。
なのでちょっとそういう意味で今はイベントを作る側としても二の足を踏んじゃう部分はあるのかなって感じがしますよね。
まあまあまあ、まあまあ、WWDC もそうやし、だいぶ中国の人ら参加するよう、ね、言ってますもんね毎回。なんかまた去年もね、イランガジェットいっぱい買ってしまったから、今年も私はまたアップルから面白いガジェットがないかったら、その分どっかのメーカーの AR グラスぐらいは買うような気がします。
お、貯めときなさい、貯めときなさい。
ああ、貯めてバイク買う。
そっか。まあまあまあ、自分の趣味だからね、
うん、まあまあですよね。アップルスーパーカブ出せへんかな、出せへんかな。出したら2台買いぐらい買うけどな。
もう素晴らしい。
ねえ、まあないんだろうな。
ぜひ出してほしい。
ないんだろうな。
あれですよ、あの、はい、全然関係ないたまごっちの話をしましょうよ。
たまごっち、今日たまごっちの話したかったんですよ。たまごっちアップルウォッチ入れてる話。
ああ、私は
アスキー JP にスミレさんが書かれた記事ですが、人気携帯ゲームたまごっちとコラボした UT オリジナルたまごっちを発売した。価格は2,990円。全国のユニクロ店舗一部を除くとユニクロオンラインストアで販売中ですか。2026年に30周年を迎えるたまごっちですね。で、まあ発売当時の初代たまごっちをオマージュしたユニクロオリジナル仕様となっている。あ、全くの白ボディに12369の時計の数字みたいなのは赤の黒縁取りですね。
これは本当に最初の頃のたまごっちで見かけたデザインですよね。
ソフトウェアは表示言語は英語のみ、キャラクターの名前やデザインも日本版とは一部異なるため注意が必要。
そうですね。あの、たまごっちって、初代とか、あと、その次の新種発見たまごっちだったかな。あのぐらいの時には、欧米版が作られて売られてたんですよね。外国で。で、日本にもちょろっと入ってきてたみたいなんですけれども。
はい。
まあ、それに使われてたソフトウェアを今回使ってるそうなので、はい、残念ながら日本語の表示ができないのと、親父っちはいません。
そうなん
だ。その代わり、親父っちの代わりにサムっていうあんちゃんがいます。はい、
ああ、違うのがいるんだ。
え、あれ、ごめんなさい。たまごっちよく分かってなくて、あれ、育てすぎたら親父っちになるんでしたっけ？
いや、特定の育て方のルートをたどると親父っちになります。ただそのルートっていうのがおそらく今調べれば簡単に出てくると思うんですけれども、
はいはいはい、
当時はなかなかわからない感じだったので、はい、幻のキャラクターみたいに言われたんです。
ああ、そうですか。はいはいはい。たまごっちみんなね買いましたけど、今のブームがだいたい第3次ブームなんですね確か。
あ、そうなんですか。
まあ、初代があって第2次ブームが2000年前半、2000年後半かな、2001年から2005年ぐらいの間にどうもあったらしいんですよ。で、今第3次ブーム、今グッズが多いですもんね、たまごっち。
まあ、確かにそうですよね。
昔あんなグッズなかったもん、本体とシールぐらいしかなかったけど、
あのいろんなとこ方面に展開してってるなという感じ、ポケモンと同じような感じですよね。本当に本職のゲームの部分以外のいろんなところに展開してってるっていう。
スミルさん、そのたまごっちの側の中にアップルウォッチ入れてる話は別に知らない？
は
い、
あ、それはちょっとわからないです。初耳ですね。
ここのところ X とか SNS で話題になってるんですよ。そういうの作ってる人がどうもいると。そのコンビニで決済するときにたまごっちを画面に当てようとする人がいて、後ろの人が何ふざけてんねん、たまごっちで決済なんかできるわけないやんと、決済が通ってるから、えって見たらたまごっちの中がアップルウォッチやったっていう。よう考えたらたまごっちアップルウォッチやから血似てるね。
まあ、まあそもそもあのたまごっちって卵とウォッチの掛け算した言葉なので。
そうかそうか、たまごっちアップルウォッチ、アップルウォッチっていうのを出したらいいね。だから
なんかよく分かんなくなってきましたね。
すいません、しょうもない。はい、
ちなみに Apple Watch でたまごっちを育てる育成ゲーム、はい、スマホで発見たまごっちっていうのは出てるそうですもん。
あ、そうなの。
これは、2015年なんで今もう出てないかもしれないです。2015年に出てるみたいです、ネットの記事を、いろいろ見ていくと。
なんか真似したやつも業者に出ましたもんね。
あ、そうですね、訴訟沙汰になったものも含めていろいろありましたよね。嘘か本当かわからないですけど、たまごっちブームのおかげでビピンアットマークの赤字からバンダイが救われた説がどうか
あ
るら
しい。あ、そう、それはね、なんかよう言いましたね。
私は白のたまごっちを当時持ってました。
本当、私今机の日差しに黄色のたまごっちありますよ。未開封やけどね。
お、
初代未開封ずっと持ってるんですよ。もう液晶やられてると思うけど。
あ、ビネガーになっちゃってる、
なってると思いますね、はい。
三浦さんと神谷さんはたまごっちは触れたことあります、
はい、僕はないんですよ。横目に見てただけですね。
同じくですね、みんなハマってるなと思いながら、
そうそうそうそう、
へーっていう感じで見てましたね。
あの頃ってネットがなかったんで、変な言い方ですけどちょうどいい暇つぶしにもなったんですよね、たまごっちって。
ね、
ほうほうほ
うほう。結局育成ゲームなんで赤ん坊と同じで、何かにつけて飼い主をピーピーピーピー音を鳴らして呼んでくるんで、適宜目をかけてやって掃除をしてやったり飯を出してやったりとかしないと病気になったり餓死してしまったりとか、そういうことになってくるので、そういう意味でいい塩梅に暇つぶしになってたのかなって感じはしますね。
しかしたまごっちの歴史のサイト見てますけど、ほぼ毎年新しいの出てるんですね、これ。うん、すごいね。
バンダイさん、すごいな。バンダイさん、やめなくてよかったね。
うん、ね、すごい。
はい。
うん、
はい、
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。12月のテーマは、買い物に迷う日々。iPad Pro が欲しいが、その前に Mac を買い替えたいので予算が大変とか、 iPhone の分割払いが終わるたびに Apple Watch を買おうと考えては諦めているとかのお話をお待ちしております。次回の配信は1月13日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。